はい、ディマティーニ博士の成功のタイムリミットはあなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ10日目革新の法則ということでね、昨日ついにクラウドファンディングゼロを超えちゃいましたね。連続支援され日数7日間で止まっちゃいましたね。まあ今日から仕切り直しということで、まあ先ほどねモンタロさんという方とですね YouTube でライブ配信をしまして、非常に今日はシンクロニシティかなと思います。内容的にちょっと読んでいきますね。革新の法則。あなたは今2人の入社面接をしていると想像してみてください。2人とも同じぐらいの学歴と資格を持っていて、経歴もほぼ同じです。しかし1人はこの職に就くことへの確信を態度で示しています。あなたはどちらを採用しますか？もちろんこのような状況ではより確信を示している方を採用することが賢明でしょう。なぜなら確信を持っている人の方が人生ではより多くの結果を出し、またリーダーとなっていくからです。確信を持つことができないのは恐れや罪悪感といった感情に支配されているからです。恐れや罪悪感が確信を消滅させてしまいます。あなたが本当に心から大好きでやりたいことをすることを恐れや罪悪感が妨げてしまうのです。最も確信を持つ者がゲームを支配するということをあなたは知っているでしょうか。何年も前になりますが、私は住んでいるマンションの集まりに招かれました。そこには12人くらいの人がいて、それぞれが歩道や植木のこと、新しいエントランスやセキュリティシステムの導入のことなど好きな話題について議論していました。だんだんと白熱して盛り上がる中で、私はただ静かに座って聞いていました。議論に加わることなく静かに座っていると、周りの人たちは私が確信を持っていると思ったようです。それぞれが言いたいことを言い尽くした後に、彼らは私を振り返りこう言いました。さてドクター・ディマティーニ、私たちはどうしたらいいと思いますか？私は一人一人の顔を見て言いました。今お話してきた全てを実行することが賢明でしょう。全てのコストは住民が参加して分担すれば微々たるものになります。また上昇した資産価値はコストを容易に上回るので、反対する人はいないでしょう。詳細について議論する必要はありません。住民の 50% が参加するだけでも十分に元が取れるでしょう。私の静けさと確信が住民をインスパイアし、全員の同意を得て、続く数ヶ月で実際に全てが実行され、私たちのマンションの資産価値は上昇しました。もしあなたがセールスをするならば、買う人よりも売り手であるあなたの確信が上回った時に物を売ることができるでしょう。もしあなたが確信を持って話すなら、聴衆はあなたに強く影響されるでしょう。それではあなたが人生で確信を持つためにはどのようにすればよいのでしょうか。以下に3つを紹介します。心から望んで確信を持ちたい分野を学ぶ。必要な関連しているスキルをすべて練習する。すでに確信を持っているかのように実行する。もしあなたが心の目で望む最高の人生を送る姿をしっかりと思い描きながら生きるなら、あなたの確信のレベルは上昇します。さああなたが望む最高の人生を送れるようにアファメーションを唱えましょう。私には確信があります。私はこのことについてよく知っています。私はマスターです。体のすべてが共鳴するまで毎日繰り返し唱えたら、世界があなたに同調するでしょう。あなたのアフォーメーションとビジュアライゼーションはあなたの確信と行動に大きな力を与えてくれるでしょう。あなたがあなた自身の内側に見たものや、あなたがあなた自身に言うことはどのように生きていくかを決定づけます。確信の法則は平凡な人生とびっくりするぐらい素晴らしく充実した人生の違いを生み出します。確信を持って生きることで、夢を生きることに大きな力を得ることでしょう。アファーメーション。私は真理を学び、英知を分かち合います。私は不屈のマスターです。必要なことを着実に実行します。私は学びます。私は練習をします。私はすでに確信を持っているかのように実行します。ということでね。ここですね。平凡な人生とびっくりするぐらい素晴らしく充実した人生の違いを生むと。それが確信だと。ね、ここはね、どういうことかっていうと、この本は日本語では成功のタイムリミットっていうタイトルですけど、現著ではですね、You can have an amazing life in just 60 days っていうことなんで、まさに amazing life っていうかありますから、まさにここですよね。びっくりするぐらい素晴らしく充実した人生、あるいは平凡な人生の違いは確信だけだということでね。今日先ほど YouTube ライブしたのも、テレアポの話をしたんですね。まあテレアポに限らずアポ、あるいはセールス、は売れる人と売れない人の違いっていうのは、確信を持ってるか持っていないかですよね。自分の商品、自分の会社、自分自身。で、私なんか転職王ですから、まあ基本的に自分には自信を持っているわけですよね。だから会社を辞めても次の会社があると。で、まあ営業マン。で、まあ一応即戦力で入りますから、もう本当に初日からね、やってくれって言われるわけですよね。だから当然、初日なんていうのは、知識も技術もないわけです。まあ技術は多少あるかもしれないけど、知識は特にないわけですね。まあでも最近、違う、近年はもうテレアポなんでね、トークスクリプトがあるわけですよね。で、私は先ほども 本をね読んだように読むのは得意なんで、特殊スクリプトさえあれば、ね、あの電話だったら、ね、ごまかしが効くんですよ、うん、まあ会社によってはなんか上司が支えてくれるとかもありますけど、なんかそういう、なんかあの要は頭にねヘッドホンみたいにしてるんですけど、それでなんかいろいろあるんですよ、ツールがね、うん、まあ最悪あの古い電話でかけるようなところであっても保留にして聞けばいいわけですね、うん、これがね方範で言っちゃうとねこれ厳しいんですよね。まあ うまくちょっとちょっと電話が入ったんでとか出て聞くとかね、まあ、それはまあでもね電話が入ったんでっていうのも失礼な話ですからね、客宅でね。だからやっぱり方範はちょっとねちゃんとあの、うん、ロープレとかやってやったからですけど、でもテレアポっていうかもうテレマーケティングに関しては基本的に内勤であればねあの、うん、あのもう全部いろんなトークスクリプトがありますから、それを見れば、ね、売れるようになってる。ただ同じトークスクリプトを読んでいても売れる人と売れない人っていうのがやっぱり出てくるんですよね。それやっぱりその確信を持ってるっていうことですね。相手が当然お客さんっていうのは売られたくないですから反論してくるわけですけどね、うん、でその反論に待ってましたと、うん、そうですよねって皆さんそうおっしゃいます、最初はそうおっしゃるんですけど、でも最終的には我々の商品を導入していただいてるんですよ、なぜならばって言ってね。で相手もですねやっぱこっちが自信持って満々で言うと断っちゃいけないんじゃないかなと思うわけですよ。これで断るやっぱ人間ってやっぱ損することが嫌ですからね、損すること嫌、得したいわけじゃないですか。この人がここまでなんか確信持って言ってるんだったら絶対いいもんなんだろうなっていうことなんですよね。そうだから実際私自身も学生時代にですね絶対必要のないね会員券みたいなの買ったことあるんですよね。なんかそれを買うとなんか居酒屋行った時に割引があるとか旅行が安く行けるとかブランド物が安く買えるとかいろいろそういうのがあったんですけど、私そもそもブランド物興味ないし居酒屋も行かないし旅行も行かないしってことで、ね、ご覧のように私はそういうの全く必要ないんですよとかっつって、うん、で断ってたんですけどね、最終的にはその部長がね面談というか対面してたんですけど、いや僕もこれ使ってるんだよねって一言でね買っちゃいましたね。要は売ってる側の人も、うん、買ってるんだ使ってるんだったらそれはいいもんなんだろうなみたいな感じね。そうで結果ねそれでもリストが出回っちゃってね、また何年後1年後ぐらいにまた電話かかってきてですね、うん、でまたアポ取られてね行ってね、アポ取ってきたのは女の子なのね、あでもそれは女の子の時にかかったのかな、あそうそう最初の時は、ね、女の子がかかってきて行ったらその部長というコアモテの部長が出てきて、次の時は女の子がちゃんと打って、でその間はねパソコンだったんですね。その1回目はねなんかその冠婚葬祭のね、なんかテキストみたいな。うん、教科書みたいな。うん、テキスト、本かな、うん、本当はそれを売るのが目的なんだけど、そう言っても来てくれないでしょ。で、だから、なんか、この会員権をつけて、うん、名目上の会員権、うん、クレジット組まなあかんからって言って、ね、クレジットの契約自体は、その、なんか教材というか、冠婚葬祭とかのこと書いた本を買うんだよ、みたいな。でも、でもなんかうまく騙されてますよね、きっとね。多分会費は別途取られてるんで。まあそれもね、でもちゃんと使う人ではいいのかもわかんないですよね。まあもちろんその教材分は大損してますけど、そもそも教材いらんじゃん。会員権だけ先くれたらいいじゃんみたいな感じでね。まあ抱き合わせですよね。だから、その、あれですよ、学習、その、マキポイちゃんっていうのがいるんですけど、よくツイキャスとかで来る。あの子もね、15歳とか16歳の時に、その、なんか教材販売してたみたいなんですけど、なんかね、その教材と家庭教師セットみたいな、そういうのあるんですよね。だから本当は家庭教師頼んでるのになんか教材まで買わされるみたいなのがあってね、うん、だから要は家庭教師の分っていうのはもう家庭教師にお金払っちゃうんで、そうだからその教材販売してる会社は儲けがないので教材が売れて初めて利益が出るみたいな、で家庭教師の分はもう全部家庭教師に還元してるから家庭教師は時給良かったりするんですね。そうそう、でも竹田塾の林さんなんかは本当の家庭教師だけですよね。そう、学生の時に30万ぐらい貯めてエイバーで作って、で派遣の家庭教師ね、で金貯めて、で竹田塾作ってみたいな、うん、あそういえばさっきのライブ配信でちょっと言い忘れましたけどね、竹田塾の林さんの本を買ったんです。2冊目しかもう最近出た2冊目ね、もう彼はいっぱい出してますけど、なんか眠ワクワクするほど眠れなくなる、これかあったあった、眠れなく図解眠れなくなるほど面白い企業の話ね、まあ最後の方はねなんかおすすめの FC とかフランチャイズおすすめ企業って、これ全部林さんの息がかかったところで革命ネイルサロンハートネイル JPC スポーツ教室ホワイトニングカフェ ロレインブロー、ね、ロレインブローの東さんとかめちゃめちゃ儲けてますよね。まだ若いのね。動画編集キャンプ、これ青さんですね。あのノンタイトルのね。スイーツ専門無人販売所24っていうのか、スイーツショップ24は日本初 SNS 映えするスイーツを筆頭に数百種類のスイーツやアイスを豊富に取り添えたスイーツ専門無人販売所です。ドライヘッドスパ専門店ヤシープ、これはあの元屋あたりも2店舗ありますね。浅草茶屋タバネの市、なんだよタバネの市って話ですけどね。茶室だそうです、茶室。あとは巻き爪補正店、これは多分あれ出てきてましたね、あの FC チャンネルかなんかでね、あの志願者でね。日本初マッサージをしない整体治る、まあこれもね儲かってますね、このオーナーの人ね。肉屋の肉屋、肉屋の肉屋の屋は最初は屋号の屋で、最後はカタカナの屋だって。はあ、北海道味付け冷凍専門店だって。しかも札幌にありますから、これモンタロさんとか知ってるのかな、肉屋の肉屋。まあさっきね、あのコラボしてたモンタロさんとか、札幌住んでるマンション管理士です。で、あとはあのコーチングもやってますね。新世代クラウドファンディングサービスフィナンシトークンを活用して多くのフランチャイズに加盟する軍資金を調達したい FC トークンアット林直弘。はい、終わりに、この本は独立企業がテーマなので一つ伝えておきたいことがあります。私は企業というのは技術、営業、経理の3つだと考えています。技術というのは商品やサービスの根幹をなすもので、例えば大きく成績が上げられる技術、武田塾美味しいアイスクリームを作り出す技術といったものです。そしてその技術を多くの人に広めるのが営業です。その方法は何でも構いませんが、とにかく世の中に広めて多くの人に利用してもらう、買ってもらうことでお金が入ってきます。そうして入ってきたお金、出ていくお金の流れや関係するさまざまな取引を記録管理するのが経理です、ということでね。まあ今日のライブ配信は営業の話でした。まあ1にも2にも営業ということでね、営業できれば企業ができるということで終わります。